言っていたんですけれども、ある時から香港は素通りしてマカオに行くようになったんですね。で、マカオに長く滞在するようになったんです。それはなぜか、当然のことながらカジノです。深夜特急で、僕がマカオに行くことになったのは、まあ偶然っていうか、まあそれほど強い、動機があったわけじゃないけれども、大学の時に、スペイン語、第二外国語でスペイン語を取った時の先生に松田喜一さんっていう人がいて、この松田喜一さんっていう人は日本とヨーロッパの文化の交流史といえば難しいんですけれども、簡単に言うと、あの戦国時代にキリスト教の伝道し、いろいろな伝道するためにいろんな人たちがやってきますよね。で、その人たちがローマ教皇に手紙を書いて、その報告を送る。その手紙、ルイス・フロイスとかっていう人たちの手紙を膨大にローマ教皇庁かなんかに保管されているものを読んで翻訳して、そしてあの戦国時代にどういう形でキリスト教が伝来し、それどういうふうに弾圧されていったのかっていうようなことを学問的に研究している先生がいらっしゃって、その人がアルバイトで僕らに、スペイン語を教えに来てくださってたわけですね。で、その松田さんはもう授業はもう10分ぐらいしかやらない。もう10分ぐらい教科書バーって読んで、あと残りもう、まあ、10分というのは言い過ぎで15分ぐらいやって、あと90分の授業のうちの残りの、まあ、60分、70分をもう雑談。で、その、戦国時代の宣教師たちの話、当時の、まあ、戦国武将の話。で、松田さんが留学して、スペインやポルトガルやイタリアに行って勉強した経験、それとか、南蛮貿易ルートというんでしょうかね。そこにこう、マカオっていうのはとても重要な拠点で、ポルトガルにとっては、そこがもう拠点だったわけですよね。そこから、あの、日本に来たりするわけですから。で、それ以外にも、マレーシアの方にマラッカっていうところが、で、インドの方にゴアっていう、そういうところを訪ねて、その当時はどういう風だったんだろうとか思いを巡らす、みたいな話をしょっちゅうしてくれてたんですね。で、僕は、その話が割と好きで、大学の時、僕はほとんど授業出なかったんですけども、その松田さんの授業だけは、それともう一人の、後に僕のゼミの先生になる、長須和司っていう人と松田喜一という人の二人の授業だけは出て、あとはもう全然出ないで、適当に、やってたんですけども、その松田さんの授業は、その、スペイン語はすごく上手にならなかったけど、すごく彼のこう熱意みたいな、その時代について知りたいという欲望、そしてその時代についてのその研究をどういうふうに進めたか、で、それがこうビシビシ伝わってきて、で、そういう中でマカオに行った時はこうだった、マラッカに行った時はこうだった、ゴアに行った時はこうだった、リスボンに行った時はこうだった、マドリードではこういうことがあった、で、ローマではこうだったとか、そういう話をすごく楽しみにっていうか好きで聞いてたんだと思うんですね。で、それが頭の中にあったんで、香港に行った時に、あ、やっぱりマカオに行ってみよう、あれほど松田さんが一生懸命言ってたんだから行ってみよう。で、マカオには立派な聖堂があったのに破壊されて壁一枚になってしまった、そういう寺院があるらしい、せめてそこぐらい見に行こうと思って船に乗って香港からマカオに行ったわけですよね。その深夜時の旅の時で行って、すごくやっぱり、あ、これは確かにそのポルトガルってこういう街なのかなって思えるような、少なくとも香港とか、写真で見た中国とか全然違う何か異国的な感じのする坂があって、そして石畳があって、そしてちょっと色のついた壁なんかがあって、 本当に行ったことないけど、ポルトガルの街リスボンとかっていうのはこういうとこなのかなって思えるような気配を持つ街並みだったんですね。でそこのうちのなんか一軒のホテル、これは後に改装してとんでもなく高い部屋にあるホテルになるんですけど、僕が行った時はもう崩れかかったようなところで、だけども広々とした部屋、海を望むベランダっていうような、もうだけどゴキブリはガンガン出てくるみたいな、そういうところだったんですけども、でもすごく素晴らしい、僕にはですよ、天井は高くてもう古びた洋館ですよね、そういうところにものすごい安いお金で泊めてもらって、でそれで帰ってくればよかったのに、ちょっとカジノに足を踏み入れたために大小っていう博打にとらわれちゃったわけですね。大数っていう、とにかくサイコロを壺の中でコロコロコロって、サブロク18だから3つか、コロコロコロっと見えないように転がして、で壺を当てると合計がいくつになってるか、大きい小さいどうかっていうようなことで、かけていくっていう、そういう博打にもうめちゃくちゃとらわれて、そこで1日2日ともう吸ったり取り戻したり大騒ぎしてっていうことをやって、かろうじて原点復帰近くまで戻して、それでヘトヘトになって香港に戻ってくるっていうのが、死ぬ時では一生になってるわけですよね。でそこが全然つまんないっていう人と、そこがすごく面白いっていう人に分かれるんだけど、その死ぬ時書く時にはそこがそんなに長くなるっていうふうに思ってなかったんです。本当にちょっとしたその起きたことはそういうことだけど、それがそんなに重要なこととはちょっとどっかで思ってないところがあって、まあ枚数で言えばっていうか、ページ数で言えば一章のうちのほんの一節っていうか、それぐらいの話だろうと思っていたのが、まるまる一章ほとんどその体数の話になっちゃうわけですね。でどうしてそうなっちゃったかっていうと、ちょうどその頃ですね、書いてる頃、死ぬ時を書いたのは旅から帰ってもう10年ぐらい経った時ですから、もうその時にはいろいろ原稿を書き、いろんな仕事をもう一回再開して割と忙しくなっている頃だったんですけれども、その時浅田哲也さんっていう人と知り合ったんですね。色川武弘さんとも、純文学の作品を書くときは色川武弘、武士の武に大きいって書いて色川武大武弘なんですけれども、エンターテインメントの博打小説を書くときは浅田哲也で、有名な麻雀放浪記を書くわけです。でその麻雀放浪記を書いた浅田さんと割と親しくなって、よく飲んだり、飲んだ後別れがたくなっちゃって、浅田さんの仕事場はちょうどその頃四ツ谷にあったもんですから、俺のとこの仕事場に来ないなんて言われて、行きますとか言って、井上陽水と一緒に行って、3人でチンチロリンっていう博打があるんですけど、チンチロリンを朝までやったことがあったりとかっていうようなことがあって、親しかったんですね。でその浅田さんが週刊文春に新麻雀放浪記っていうのを連載して、そして本にしたことがあって、それは何が新かっていうと、麻雀放浪記の主人公坊や鉄がもう中年になっちゃう、その中年になった坊やが主人公で、そこでうんと若いひよっこって呼ぶ若者と知り合って、その二人で博打をする。そして坊や鉄はそのひよっこに博打の妖艇 まあ、大事なことをこう伝える。そして最後に、スポンサーがついて大勢でマカオに爆地しに行くんです。でやるのはバカラ。でバカラっていうのはどういう爆地かっていうと、それを説明するとそれだけで今日もう終わっちゃうんですけれども、まあ、要するにトランプゲームで A と B に2枚ずつトランプを配って、合計数で A と B どっちが大きいかっていうのに客は賭けるっていうだけなんです。シンプルに言えばそういうことだけど、まあもちろん合計数っていうのも下一桁だから、例えば7と6だったら13だから13じゃなくて3なんですね。下一桁だから9が一番強くて0が一番弱いって、でそれをもちろん伏せたもので、A と B どっちが大きいかっていうのを判断してお金をかけていくっていう、もうそれだけの、だけどこれにはいろいろ深い要素がありまして、そこで中年の坊や鉄は今までもう本当に散々だったのが勝っちゃうんですよね、圧倒的に。でどうなるかっていう話なんですが、新麻雀放浪記の文庫本が出るときに、色川さん、浅田さんが解説書いてくれないって言うんで、はい、わかりましたって言って、ものすごい解説を書いたことがある。で、長い解説を書いたことがあるんですけども、そうこうしてるうちに、色川さんが亡くなってしまったんですよね。で、色川さんといつかマカオに一緒に行こうねっていう約束をしてたんだけど、浅田哲也と色川舞台、僕らの中でごちゃごちゃになっちゃうんで、時々あっちこっちになっちゃうんですが、まあ、とにかく浅田さんが亡くなっちゃったんで、そうだ、約束してたから、一人でマカオに行って、追悼バカラをやってみようって思って、行ったんですよね。そして、一日、バカラってどういう博打かと思ってずーっと見てたら、わかった。で、二日目からね、バカラをやり始めたんですよ。そして一週間、ずーっとやったんですけども、すごく面白かったんですね。もう、あっという間に体数なんか僕の頭から消えて、もうバカラだけになっちゃった。で、それ以降、一年に二回ぐらいマカオに行って、バカラをやり続けて、そしてなんと今から何年か前には波の音が消えるまでっていうね、バカラ小説を書いてしまったんです。面白いんですよこれ。全然みんなね、僕の友人たちはね、褒めてくれないんだけど、めちゃめちゃ博打小説としてはすごくよくできた小説だと思ってるんですが、全然友人には認めてもらえないんですが、で先日久しぶりにマカオ行ったんですよ。ここ3、4年コロナのことがあって行かれなかったんだけど、この間行ってみたら、やっぱりマカオも随分変わってて、実はその波の音が消えるまでっていうバカラの小説を書いたら、ヒューッとバカラに対する関心がなくなっちゃって、もう全然バカラの興味がなくなっちゃって、あ、僕はバカラが唯一の趣味だったのに、趣味がなくなっちゃったなとか思ってたんだけど、この間3、4年ぶりに行ってバカラの博打場に行って、じーっと最初の時のように自分で書けないで見ているうちに、ふつふつとやる気が出てきて、その波の音が消えるまでっていうのはテーマは何かっていうと、必勝法、バカラの必勝法を見つけるっていうテーマの本なんですよね。単なる長範博打に近いものなんですけども、それに必勝法なんか絶対にないっていうことは分かっているけれど、でも必勝法を見つけたい、で見つける、で結局見つかんない、まあ見つかったか見つかんないか曖昧なままで小説は終わるんですけど、で僕はそれを書いたことによってほぼバカラに対する関心は全部消えたと思っていたんですけど、この間ずっと博打をやらないで見てたら、ひょっとしたら必勝法が見つかったかもしれないと思って、それでね、やる気になってね、 やったんですよ。そうしたらね、勝ったんですよ。わずかですけどね。この後、一曲、バカラとは全然関係ないんですけども、いかにも、リスボンに行くと、どこでもやってそうで、実はあんまりなかなか見つかんないんですけど、ファドっていう歌がありますよね。そのファドの中でも、アマリエル・ロドリゲスって昔の、ものすごく上手な歌手の方がいて、その人のような人を求めてリスボンでいろいろ回ったけど、なかなかそういう人には巡り合わなかったけれど、今日はそのアマリエル・ロドリゲスの歌を聴いてお別れします。
尾道にある小さな豆腐店。
うちの豆腐は東京になんぞは持っていかん。
もっといろんな人に食べてもらいたいんよ。
もう好きにせい。
そこにあるのは変わらない思い、優しく温かな父と娘の物語。
お父ちゃんの作るお豆腐は柔らこうて甘くて、豆本来の苦みも残してお父ちゃんそのものの味。
出演、藤達也、麻生久美子。映画、高野豆腐店の春。8月18日全国ロードショー。
TBS ラジオ